ガテンシャーイ！ワイワイランドが一時をお知らせします。ピッ、ピッ、ピッ、ポーン！はい、というわけでね、
ガッテン、ガッテン、ガッテン。
いきなり違ったよね。学んだことは、なんて言うんだろう。すぐに忘れすぎだよね。
ガッテン、ガッテン。
やばせばびです。絶望的なモノマネで、始まりましたカウントダウン車がレディオ第45回と
は
いう
い。
ことでございますけどもね。
今日は死後の世界へようこそということでね。死後20。我々もう20をとうに過ぎております。モミーとジンで本日もお送りしてまいりますけれどもね。まあ冒頭からね、雄たけびを上げながらの、まあ僕らは NHK の回し者かと、お
言わ
思い
れ
に
て
な
も
られ
し
た方
ょうが
も
ない
ね。
と思いますけども、そういうわけじゃないというわけですよ
そう
ね。
じゃない。違う違う！そうじゃないということで
マ
ね。
ーシーみたいな
マ
ね。
ーシー的なね。マーシーって言っても、オロプ頂戴の方のマーシーじゃないですからね。ダメ
じゃあ、
だから
どの
ね。
マーシーっすか？
まあ、なんですか、
ハイローズの？
いや、それも違いますけどもね。なんですか、鈴木の方のね、マーシーですけどね。
まだっけじゃん。だって、だと、オロープちょうだい、ポリス、ザタの方のさ、マーシーはちゃんとさ、マーシーって入ってんじゃん、マトシが。
いや、まあ、なんですか、雰囲気です、雰囲気。
メガネ、メガネ。
まあ、なんですか、黒い顔にね、黄色いスーツみたいなね、共通点ですよ。
ああ、そうっすか。
まあ、そうい いう
や、
こと
そ
で
したらたくさんい
ね、
るじゃん。クワマンとかもそうじゃん。
まあ、彼もマーシーですよ。
クワマンないよ、前が。ク
まあ、あ
ワ
るじゃ
マン
ない
の
です
場し
か。
か
ク
な
ワ
い
マン
よ。
の間ですよ。
なんであれクワマンって言うんですかね。
いや、まあ、なんですかね。
ああ。
ちょうど多分、きっとそれをき、その名前が出た時、彼はきっと肉まんを食ってたんですよ。でもなんだ、
はい。ああ、
お
いいな、それ。
前、肉まん食ってんのか、おう、食わ、みたいなね、こうね。食わ、肉まん、食わ、肉まん、食わまん、みたいなね。よかったですね、食わ肉にならなくてね。
よかったっすよ。
まあね、今日もね、身も蓋もないこう会話から始まる、カウントダウン車がレディオですけれどもね、
なんていうか、残酷なレディオですよね、これね。
残酷な天使のテーゼ的なね、
そう。
何ですか、エヴァンゲリオン的なこう、何ですか、またあれ映画やるんですか？さっきちょっ
そうそう。
となんか僕テレビで見たんですけど、
なんかエヴァンゲリオンが、の、今までのあらすじを、なんか、組み直して三部作にしたらしいんですよね、ま
まあ、
た。
いわゆる焼き直しですよね。
そう。なんだけど、やっぱ、なんですか、僕たちってエヴァの直撃世代じゃないですか。でね、その、エ
まあ、
ヴァ
井
の
出
直
浩二
撃
のゲ
世
ルゲッ
代。
トショッキングセンターぐらい直撃ですよね、あれ
そう
ね。
なんですよね、そう。あれですよね、電話番号の下一桁が何番の人、すぐ電話しろ、みたいな、
ゲ
あり
ルゲ
ます
ですよ、
よ
ゲル
ね。
ゲ。
ゲリですよ。聞いてましたね。
あれ、よくわかんないんですけど、何なんですかね、テレビシリーズを、こう、なんていうんですか、こう、編集し直して映画にして、まあ、音とか映像とかを良くしてるっていうのは、まあ、なんとなくわかるんですけど、なんで、そのテレビシリーズを編集し直してるのに、新キャラクターとかが出るんですか？
そこがね、やっぱエヴァンゲリオンフリークたちを、発狂、あ、違う、発狂じゃない、熱狂させる。
発狂して熱狂。
発狂して熱狂で、ファナティックでクレイジーな感じなんですけ
ああ、
ど、
なるほどね。
焼き直しの世界と見せかけて、ジョジョで言うと、まあ、一巡後した世界なんですよね。
はあ。
要するに、なんですか、輪廻転生が一周して、また同じ世界になりましたよ、というわけ
はあ。
で、ほんで、一周したことに気づいてる人たちと気づいてない人たちがいるんですよ。
はあ、じゃあ気づいてる人はニュータイプと。
まあ、ガンダム用語で言えばそうですよね。
ああ、なるほどね。
だから、
は
一周してるから、一周前と同じことにはなるまいぞ、と
あ。はあ。
いうような気持ちで、
なるほど。
やっていくということですよ。
なるほど。まあ、セイントセイヤ的に言うと、やっぱりバルゴの釈迦あたりがこう出てきてる感じの。
まだ引きずってますか、セイントセイヤ。
先生もだいぶ下火になってきましたけどね、今。なんですか、ちょっと YouTube もちょっと見飽きてきたんで。
あとね、見飽きるっていうことが重要ですね。飽きてくるっていうのが重要ですよ。
その辺がね、大人ですよね、もうね。なんていうんですか、こう、続かないっていう、こうね。なんかふと我に返っちゃうんですよね。もうだいぶ僕も大人になったなと思いますよね。
なんかこう、話を機能法的にさ、こう、想像して、あ、こうなるんだろうなっつって見飽きちゃうっていうね。
そう、あとね、何ですかね。こう、のめり込んでる自分にちょっと恥ずかしくなるっていうんですかね。なんかなんで俺こんなセイントセイヤ見てんだろうみたいなね。
加点もあるのに。
そうそうそう。なんか隣に嫁さんがいるのにね、なんで俺はセイントセイヤ見てんだろうみたいなね。で、こう嫁さんから厳しいね、こうストーリーに対する批判とかね、こうなんでこの人たちはこんな衝撃を頭に受けてるのに死なないのみたいなね。そういうこう冷静なね。
なんでお姉さんは仮面をかぶっているのって。
そう
そんなね。
だってあれですよ。アテナのね、なんですか、神殿のいわゆるエンタシス中的なね、柱にね、こうものすごい勢いで衝突して、アテナのクロスと呼ばれるね、セイントを守るあの鎧が砕けるほどの衝撃を受けているのに、なぜこいつらの頭は割れないのかと。もうね、もう、それ、誰しもが素朴に思う疑問でございますけどもね。
思いますけど、でもそれは、なんていうんですかね、触れちゃいけないですよね。
あとね、あれなんですよ。一度ね、こう出てきた、いわゆる、こう、敵キャラのですね、非常にこう強い敵キャラに、こう、一回やられるわけですよ、もうあっさりと。
あっさりね、やられましたね。
ザコどもが、みたいな、こうね。ブロンズが、のゾンゾンな私に立てつこうというのかみたいな、こうボーンみたいな、こう吹っ飛ばされるわけですよ。
ドカンボーンでしょ。
それこそね、もう、別のね、次元に飛ばされるぐらいのことをね、平気でされるわけなんですよ。なのにですよ、こう、なんか戻ってくると、こう、なんかね、俺のコスモが、みたいな感じで、こう、
セブンセンシズがね。
うおーとか言って、こう、サボリさーんとか言いながらパンチを打つと、こう、相手の鎧に、こう、ピシッと、こう、亀裂が走り始めるわけですよ。そんなね、都合のいいね、こう、戦いがね、あってたまるかと。
まあ、わかりますけど、ね、あと一気の理不尽な強さとかでしょ。
そうそうそう。結局、ね、結局誰が一番強いのかっていう話なんですよ。
そうそう。いや、もう、それ一気でしょ。もうね、一気がね、俺、死竜だと思うよ。
もう、だってさ、何かっつうとさ、なんか何とかで一番強いとかさ、最も神に近いとかさ、
いろんな言葉つきますもんね。
なんか最強のセイントとかさ、何とかの天才とかさ、もう結局誰が一番、なんかさ、すげえんだよ、みたいなね。で、なんか、神話の時代に、昔、神、なんだ、冥王、ハーデスを倒したのも、ペガサスのセイントだったって。結局、ブロンズが一番活躍してんじゃねえか、みたいなね。ゴールドセイントって何なの?みたいなね。すべてのセイントの頂点に立つね、セイントがゴールドセイントじゃないのかと。
もうね。金までしたのにね。ね、
そうなんですよ。僕はね、好きなんですよ。すごく。好きなんですけど、なんかすごくね、そういうところに関しては僕もね、言いたいね。作者の方にね。でも漫画とかさ、アニメとかってさ、何でもそうですけど、こう、ちょっと突っ込まれる要素を残しておくっていうの大事ですよね。
大事ですよ。例えばね、キャプテン翼でもですよ。ゴールエリアの外だったら何でもキャッチできる、はいはいはい、若林くんいるじゃないですか。
若林くんね、
はい。そうそうそう。
はい。ペナルティーエリア外からのシュートで点を許したことがないぜ、みたいなね。
そうそう。うん。そのね、若林くんが、なんだっけ、レヴィンだっけ、腕折られちゃうじゃん。
はいはいはい。
お前。エリア内から大丈夫なの腕折られてどうすんだよ、つって。
そうそうそう。
それだけじゃなくて。
レヴィンシュートね。
そうそう、
ピストルのようにこう弾が切りもみ状に回転して迫ってくるっていう破壊力だけを追求したシュートね。
でね、しかも手首だけ折れるってなんだよっつって。あとはね、もう一つね、やっぱね、若島津くんのフォワードへの転向ね。
最近のシリーズですね、それね。
そうそうそう、
昔からオーバーラップ得意でしたからね、彼はね。超攻撃的ゴールキーパーを目指すみたいなね。ありましたね、そうでね。でも、でもあれですよ、やっぱりね、小学校4年生の、小学校5年生ぐらいのね、年齢設定のヒューガ君がね、道端でね、なんですか、丸太をね、蹴ってね、折るっていう だってもうさ、サッカーが強いとかじゃないじゃんみたいな。
格闘家じゃねえかって話です
よ、ね。シュート力とかじゃねえじゃんみたいなね。
いや、もう前も話したかもしれないですけど、雷獣シュートね、やっぱり。雷獣シュート。シュートとするね、感じね。
雷獣シュートね。あの、またの名をスカイウィングシュート。そう、あれすごいですね。だって、地面を蹴るんですよ。
なんだろう、あの力学的にはなんだろう、地面を蹴った時点でもうエネルギーだいぶ抜けてますからね、地面に。
でしかもね、すごいんですよ、あの最後 の, あのワールドユース編の最後のブラジル戦の決勝戦で、うん、あのキューバ君が雷獣シュートを打って、その後それがね、雷獣パスなんですね。
雷
獣パスが、で翼くんと、うん、あの負傷した美咲くんのところに飛んでいって、うん、でなんかその雷獣シュートで来たやつを、後ろから来たやつを、うん、こうなんですか、ツイン雷獣シュートでこうね、さらにこう打つっていう、そういうシーンがあるんですよ。もうね、なんですか、もうゴールとか突き破ってね、人の手首を折るようなシュートですよ。後ろからものすごいスピードで放たれて、それを、こう、両サイドからね、前で待ってる人が、さらにツインシュートするわけですよ。加速させることでね。
しかも、じゃあ、ポジション的には別々のところにいるはずの二人がそこに集まって、シュートですよ。
で、だって、美咲くんしかも、トラックに跳ねられて、右足包帯ぐるぐる巻きですからね。すごいですよ。しかも、そのシュート打った後、包帯の隙間から血しぶきが、ほとばしるんですけど、なんでですか、そういう傷じゃないと思うんですよ。正直。
トラックに引かれる傷ってね、そういうんじゃないです
か
ね。
そういう傷じゃない。なんか包帯の間から血が飛び出るようなね、傷じゃないはずなんですけど、うん、血が出ちゃうんですよね。で、すごいんですよ。最後の、それね、ゴールした後にね、なんですか、実況の人のね、こう、うん、なんか出るじゃないですか。
出ます、出ます。
コメントが。そこでね、こう出てきたのがね、うん、おっと、なんと、グラウンドに描かれた、その、雷獣シュートの、その、芝を削り取った跡がなんかこう V1 になっているみたいな。
ねえよ、ねえよ。
要は日向くんの後ろから一人で打ってるんで、でそれを翼くんと美咲くんがこう、うん、なんですか、両サイドから打ちに行ったわけですから、うん、そこがこう V の字になってるわけですよ、うん、ね、それがこう、おなんとこれは V1 のサインがみたいな。もうね、なんですか、それをね、考えた作者すごいよ本当に。
ああ、すげえ。
ここで V の字に削らせればいいんじゃん、みたいなね。安直なそのね、考え方。
まあね、作者はそう考えてもいいですよ、万が一ね。それをね、通すね、うん、その編集の人の気持ちがね、計り知れないよ。
すごいですよね。
これ、高橋先生、これ一番盛り上がりますよ、つって。
先生、これ来てますね、みたいな、ね。
最高っすよ、つって、
ね、うん。ジャンプの、なんですか、集英社のね、編集の人と打ち合わせとかやってんすかね、そういうのね。いやー、ちょっとね、あれはね、すごかったね。あの漫画、僕はでも好きですね。高等無形さが好きですね。
うん、高橋先生のね、サッカーのね、嫌いっぷりがちょっと出てるよね。あんま知らねえな、この人って思うもん。
でもさ、なんだっけ、結構プロのサッカー選手とかさ、キャプテン翼を読んでましたみたいなさ、たまに出るじゃないですか。
そうそう、
であとなんかヨーロッパの選手とかもさ、
だからもう本当にね、前話した通り、ね、トッティが骨折したのはね、高橋先生のせいだからね。
そうそうそう、
うん、
いやーすごいですね、漫画もね、
うん、
やっぱもう日本のね、文化の一つですからね。まあね、そんなこんなんでね、今日も我々なんですか、タイトルコールする前にこう15分もくだらない話をね、まあ延々と繰り返してましたけどもね、
はい、
まあこんな風にしてね、何でもかんでもこう喋り続けてるとね、まあ時間はあっという間に経つというもので、
はい、
まあね、まあだからついつい我々1時間ぐらい喋っちゃうわけなんですけどもね、
うん、
まあワイワイランドさんがね、前回我々放送の中でちょっと取り上げでちょっとご紹介させていただいたらですね、
はい、
どうも彼らのハートに火をつけちゃったみたいですね。特にともはるさん、かおるさん、かおるさん、かおるさん、失礼しました、かおるさんね、なんかだいぶ我々をこうライバル視されてこういるようで。
いやーでもね、かおるさんのね、
一言ちょっとこう言ってやってくださいよ。
ああそうっすか、まあ全面構想じゃけんの。
というわけで、カウントダウングルマガーレディを、第45回、本日行ってみましょうということで、いつものやつやりましょうか。
はい、はい、それでは始めてまいりましょう。この番組は
iTunes ストア、
シーサーブログ、
ポッドキャスティングジュース、バイココログ、
ビルバン感謝祭、
ミクシ
ー、スカイプ、
オーディオハイジャックプロ、
人材フェスタ、
KDN、
スターラジオ、
日本ポッドキャスト、
仁義なき戦い、
極妻、
ワイワイランド、
合併しゃーい、
パンティの色は
白、
以上の提供勝手にいきまして全世界212の国と地域と、キャプテン翼と、週刊少年ジャンプに向けて放送してまいります。
はい、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで、はい、3月2日にお届けした後、また1週間お休みをいただきまして、はい、第45回カウントダウン車側レディオ、本日3月15日、お届けしてまいります。ジンでございます。
おみでございます。いやいやいや、まあね、はい、ちょっとあの先週はすいません、私が風邪をひいてしまいましてですね、
なんか最近もみさんちょっとあの体調が
すごいなということで、やっぱね、なんていうの、社畜としてさ、こう、月金で仕事してると土日に体壊しちゃうみたいなさ、あの、よくあるじゃないですか、こう、風邪を土日に引いてよかった的なことを言う、なんていうんですか、その、バブリーな世代の人たちいるわけじゃないですか。
なるほどね。
ちょっとその人たちに憧れてですね、土日に風邪を引いていきたいと。
まあ、その間違った考え方はすぐ捨ててください。
全否定されることを分かっていながらですね、
まあいいです、土日引いてもいいんですけど土曜日の夜9時ぐらいからちょっと回復していただかないと、もし そうしていただけるんであれば全然問題ないので、いくらでも風邪引いてください。まあ、でもですね、はい、あれですね、やっぱりね、こう、うん、季節の変わり目ってね、
そうなんです。寒くなったり暑くなったりしますからね。
崩しやすいですからね。花粉とか今飛び散ってますしね。僕もあのね、なんですかね、ここ何年かちょっと、徐々にこう花粉にやられつつあるんですけどね。もうあの目がダメでね。
はい。
目がもうシクシクしちゃってね、これもうなんですかね、かゆいしね、なんていうんですか、
目がジュクジュクしてる
ん
ですよ。
なんか痛いようなね、ここなんか染みるようなね、
最悪なんですよ。
で、最近ちょっとまた鼻がね、出てきまして。
やられてきました？
やられてきましたね。もう完璧にもうこれもう。
スプリンズハウスカームですよ。
もうなんですか、小噴火ってやつですか。
そうかいそうかい、うん、そうだ、小噴火だよ、小噴火。
もうね、なんですかね、もう少しね、こう、杉の木のね、はい、林のところのあたりで、こう、なんですか、あまりこう、風とか吹かないでほしいみたいなね、いいんですよ、別に。花粉ってさ、
はい、
なんでさ、こう、うん、なんですか、こう、人に対して、こういう鼻水を出させるメカニズムになっちゃったんだろうね。だってさ、別にさ、
うん、
これはさ、ある意味さ、うん、生物界、自然界からのさ、人間への、これはテロ攻撃ですよね。うん、言ってみれば。
いや、なんだけど、ね、よく言われるのが、その、排気ガスと化学結合して、有害な、花粉になっちゃった説がね、うん、あるらしいですよ。
じゃあ、そもそもの、こう、なんですか、悪いところは人間にあると。
そうそう、ちょっとね、本当にテレビをちょろっと見ただけだから、合ってるかどうかわかんないですけど。
あれですか、ゴア副大統領とかの、あれですか、やつですか、これ。
そうそう。
情報源は。
不都合な、真実的な。
そこらあたりですか、この情報ソースは。
いや、なんていうんですか、本当にちょろっと見たテレビですよ。
あれですか、じゃあ、何でしたっけ、うん、
情報ゼロとか。
あと何でしたっけ、世界一受けたい授業的な。
なんか、でもそうだったかな。
世界丸見えテレビ特捜部的な感じですか。
いや、世界丸見えテレビ特捜部はそんなことやらないですよ。
いや、あの番組結構知的なことやりますよ、たまに。
世界まなみ特捜部の俺、深海の特集は好きですよ。
あれ、なんですか、いろんな海外のね、はい、番組やりますからね。
あります、あります。
面白いですよね。いや、でもね、本当ね、花粉にはね、悩まされ始めましてね。
うん、いや、きついでしょ。
天気良かったんでね、だいぶしんどかったですね。
はい。いや、だって、なんかね、さっきのちょっと話戻っちゃうかもしれないですけど、花粉症人間だけじゃなくて、
はい、
お猿さんもかかってるそうなんですよね。
お
なんか、もう猿もクシュンクシュンして、鼻と目がぐじゅぐじゅになってるって。
モンキーマジック的な感じですか？
そう、モンキーマジックでね。
アランダーワール的な感じですね。
ご大悟ですね。
ちょっと知ってる歌がその歌しかなかったんですけど。これ以上振られても何もできないんですけど、
ね、できないですね。
まあね、そんな中、
はい、
まあ、3月もね、15日ということで、
まあなんですか、
やっぱり小学校、中学校、
はい、
高校、大学、まあ、卒業シーズン的なね、
ね、
なんか、あれですよね、こう、はい、働き始めると、
うん、
なんかこう、卒業みたいなそういうのないじゃないですか。
ないですね。基本的
には、うん、なんかこう、ちょっと、なんですか、こう、豊か的な感じの、こう、シーンが欲しいですよね、やっぱね。
豊か的なシーン、
ね、
ちょっとすいません、解説してもらっていいですかね。
小崎的なね。戦いからの卒業みたいなね。
すいません。でも、第一候補に俺、竹豊が出てきて、第二候補に水谷豊が出てきて。
だいぶ、ちょっと遠かったですね。なんかそういうさ、こう、卒業みたいなね、なんかこう、場面がね、大人になるとなくなるじゃないですか。
うん。
なんかちょっとこう、寂しいようなね、こう、気もしますけどもね。
はい。
で、なんですかね、まあ、なんかいろいろさっきワイワイランドさんのね、ちょっと話が少し出ましたけども、
うん、
なんかなんですかね、
うん、
ちょっと向こうの番組で、第77回の放送の中だと思うんですけど、はい、なんか5人でスカイプで収録してみないかみたいな、
ちょっと話が、ね、言ってましたね、あれね。
出てましたけどもね。
うんうん、
これどうですかね、これやってみたいなってちょっと僕は思ったんですけどね。
ああ、まあやってみたいですけど、なんだろう、探り探りですよね、きっとね。
相当探り探りですよね。
うん、なんていうか、なんだろう、高校に入学して、初日の部屋みたいな感じで。
なるほどね。
そうそう、しかも私立ね、私立。
うんうん、なんか、こう、中学校同士なんか集まって、最初行ったけど、ちょっとこう、グループで、なんかあいつらのとこちょっと行ってみるか、みたいな。
そう。あとは、やっぱ私立だから、そう、中高一貫で来てる奴らとはあんま仲良くなれない、グループたちが、俺たちもなんかチーム作んなきゃ、みたいな感じで、
ね、
こう、探り探り、近づいていく、ね、うん、感じ。
ちょっとなんかあれですね、こう、何の話題からいくかみたいなところがね、
試されますよね。
試されますよね、これね。
いや、なんていうんですか、まあ、なんですか、公立の僕たちが言うのもなんですが。
そうですね。いやー、ちょっとね、でもね、なんだろうね、どういう展開なのか、ちょっと正直ね、想像がつかないんですけどね。
まあ、やっぱりね、同じ、なんですか、荒さですから、
うん、
ある程度の話、なんですか、鉄板の話はやっぱあるわけじゃないですか。
うん、まあ、やっぱりまずミキティさんのパンティの色を聞くっていうのはね、こう、ぜひ、モミさんから。
なんですか、顔も知らないね、荒さのさ、独身貴族はそんなこと聞かれたら、もう僕は法に触れてしまってもおかしくないよ。
もうロープちょうだい覚悟でさ、
そうそうそう、
ぜひ、モミさんね、やっぱりミキティさんにちょっとこう絡んでいくっていうのはちょっと僕は期待したいですね。
デジタルセクシュアルハラスメントで僕逮捕ですよ。
デジハラですか？
デジハラですよ。
ちょっとね、いや、むしろ、ミキティさんだけにゲストに来ていただいてもいいですか？ またこういうこと言うとね、多分あのすごいこう対抗意識でね、きっともう、もう今、多分あれですよ、この番組アップされたらですね、多分あの土日を待たずにね、多分また収録がきっとこうされるんじゃないかというね、今の期待をちょっと若干してはいますけどもね。
いやいやいやいや、すごいですね。いや、
なんですかね、
うん、
カオルさん、トモハルさんともにですね、うん、なんか突然突拍子もないことをやっぱ言うじゃないですか。
言いますね。
ね、まあ僕らも結構ね、急に変なこと言いますけど、なんですかね、こう、どうなんですかね、どう噛み合うんですかね、噛み合わないんですかね。
正直言ってあんま噛み合わないんじゃないかなと思って、僕たちって、一つの話題が実は長いじゃないですか。
あ、意外と長いですね。
うだうだ。その、うん、お互いにその話題に対して言いたいことがあるのを言わずにはいられないみたいなところあります。
僕らのペースに、こう、なるのか、まあ、それともこう、ワイワイランドさんペースになるのかね。
はい。
これはちょっとね、なんですか、新しい、こう、フリースタイルバトル的なね。やっぱこう、なんですか、ちょっとだいぶディスられてましたけどね、我々。
まあね、かなりディスられてましたけど。
ええ。
まあ、ここはね、ドラゴンボールの孫悟空理論でも、拳を交えたら仲良くなるということで。
ああ、なるほどね。さながら、あれですか、こう、天津飯ぐらいの感じの。
ベジータじゃないの。ベジータとか、ぐらいピッコロとかじゃないの。
いやちょっとやっぱりちょっと、それはハードル高いんで、まあ、天津飯ぐらいがいいとこじゃないのかなと。
天津飯がだってさ、仲間になったのはさ、だって悟空のせいじゃないんだよ。あれ、亀仙人に、諭されてんだよ。
そう。
違うじゃん。若干、経緯が違うじゃないですか。
いや、でもやっぱほら、ね、なんですか、追いかけて行っちゃうランチさんぐらいのね。
ああ、ね、そんな話ありましたね。うん。
やっぱりこう、魅力ある男ですから、天津飯。
やっぱりね、目がやっぱ伊達に3つないですからね。
そうなんですよね。もう人間じゃないですからね、正直ね。
あれ、宇宙人ですからね。ちゃんとした設定上は。
そうなんですよね。
うん、
いや、ドラゴンボールといえばね、
うん、
ドラゴンボールといえば、そういう話をしていたのか、今。違う気がするな。違うか。何でしたっけ、それ。違うかって。なんか、いましたね、その芸人さんが。
いや、
なんとかね、違うかって、なんですか、物いいか。
物いいだ。うん。
物いいって、あれはコンビなんですか、あの人たちは。
いや、私、めちゃイケで、めちゃイケのテロップで初めて見たので。
あ、わかんない。ましたね。物いい、吉田サラダと横山清の二人で結成。
なんか。
横山清っていいんですかね、これ。
いいのかな？
本名ですかね、これね。
お見ようかの。
すごいですね、これ、
サラダって。
吉田サラダさんね、
うん。
違うかって言ってる人はどっちだったんですかね、これね。
どっちですかね。
あ、吉田さんですね。
サラダさんですか。
サラダさんが。
吉田田原町ですか。
ああ。気づいたら記念日的なね。
そうそうそう。あなたがサラダが好きだと言ったから、今日はサラダ記念日っつって、俳句の大前提を壊した田原町ですよ。
まあね、なんですか、記念日、まあ女性はね、何でもすぐ記念日にしますからね。
あ、いいじゃないですか、記念日が多くて。
あ、じゃあ我々もなんかこう記念日を作っていきましょうよ。
記念日っすか、
ええ、
全面構想記念日っすか、今日。
ああ、じゃあ
あれっすよ、
え？
なんかこう、第一次世界大戦勃発みたいなさ。
ああ、ちょっとじゃあ歴史に名を刻め的な感じで。なんか記念日ね、記念日ってでも、あんまりな、なんだろうな、あ、我々がこの、カウントダウン車側レディオを始めた、第一回っていうのは、何月何日だったんだろう。
私の記憶だと、4月か5月、どっちかですね。
残念でした。8月でした。
あ、これ、シーサーで始めた時でしょ。
シーサーの第一回は、8月の、2006年8月12日、盆休み、盆休みのあたりですね。
そうそうそう。 そう、あれですよ、旧カウントダウン車レディオは、あれですよ、4月か5月に、
ああ、そうですね。
スタジオミスヨにて、
確かに。
行われたと。
そのぐらいだった気がしますね。いやー、あれですね、こう、今思うと第1回の、
うん、
放送後の、コメントがですね、なんと6件も寄せられているというね。
あれですよ、新装開店の時だけ来るパチンコ客みたいな感じですね。
なんていうんですかね、こう、我々は多分ビジネス的にはもう、こう、大失敗な感じの、はい、お店ですよね。正直ね。
ガラッガラですよ。土日もガラッガラですよ。
もう閉店ガラガラな。
開店休業状態です。
本当にね、ただただ、なんていうんですか、経費だけがこう、かさんでいく、悪い見本のようなね、この状態が、果たしてこれ、いつまでね、続くのかと。
ラジオ界のコストセンターですね。
もう、なんですか、夜中、お客さんも入ってないのに、こう、高校と輝く、コンビニの電気ぐらいのね、この無駄ぶり。そして別に、バイトも2人いらねえんじゃねえかっていう、中に、なんていうんですか、取り残されてる二人みたいなね。
いやなんですか、コンビニってあれ儲かってんすか、24時間やっててね、あれね、本当に。そう
なんですかね。なんか明らかに、なんですか、いや、ここで空いてても、みたいなとかね。こう本当にその間、売り上げがね、こう、黒字になっちゃうと利益出るぐらいあるならいいですけどね。そういう見方はないんですかね。一日単位とか月単位とかじゃなくてね、こう、時間帯別のさ、売り上げみたいなね。
まあ、多分出てるはずなんでしょうけど、なんか多分真っ赤っかでしょうね、きっとね。
だってさ、バイトが少なくとも時給何百円とか、千円ぐらいでしょ、量が買って。
深夜それぐらいですね。
ってことは、肉まんが最低でも10個以上は売れないと、バイト一人、バイト一人、ペイできないわけじゃないですか。ねえ。
はい。
夜中に肉まん10個っていうシーンはなかなかないと思いますよ。てか夜中そもそも肉まんをやってませんよね。
そうなんですか？
夜中とかって孵化してませんよね。なんか僕近所のコンビニに何ですか、帰りが遅くなって、夜中12時とか行きますけど、はい、たまに。
はい。
だいたいもう終わってますよね、そういうスナック的なコーナーは。
あ、唐揚げくん的な。
終わってますね。
要素はないですか？
ないですね。
おでん的な要素も？
おでん的なものは僕は興味ないんで見ないんですけど。
う
ん、
はい。いやー、この話で、またこの話、別の方向に向かってますけど
何の話してましたっけ？あ、ワイワイランドさんとの話をしてたんですよね。どうなんだろうね。
なんていうんですか、僕たちってこう、会話の軸を一つに設定するの下手ですよね。
そうね。あんなに、思い浮かんだことをそっちにどんどんどんどん行くからね。
その意味ではちょっと似てるかもしれないですけど、ワイワイランドさんとね。
彼らもすごく展開が早い、
そう。
こう、トークがね。
なんかこう、バスケットボールみたいな感じですよね。
3-on-3 的な。
3-on-3 的な感じですよ。
攻守のこう切り替えが早いね。
はい、そ
う感じですね。我々はどちらかというと、なんていうんですかね、ゴールのない、なんか勝負をしてる感じですよね。
スカッシュ。
スカッシュ。
スカッシュ。すいません、ゴールのないっていう発言で、あまりにも想像力のないことをちょっと言ってしまいました。すいません。
まあ、スカッシュじゃなくて、テニスもそもそもゴールないですけどね。
あ、そうですね。あ、違う違う、なんだろう。もういいや。
スカッシューってことでね。
スカッシュー、スカッシューっつって。
もうなんか、ひどいラジオになってますけども。
何ですかね。なんだろう。やっぱりさ、敵対心のないところにさ、無理やりさ、敵対心を燃やそうとすることだ。カスカスになっちゃいますよね。やっぱ、こっちはすごくフレンドリーな気持ちでいっぱいなわけじゃないですか。
まあ我々は、なんていうんですか、こう、親善大使的なね。
そうそう、ね、アンバサダー的なところありますからね。
まあ残念ながら、こう、あれですよね、やっぱりこう、戦争を仕掛けに行くよりは、友好条約を結びに行くタイプな、こう、番組ですからね。
もう日米和親条約とかね。 日米修好通商条約とかももうどんどん結んできた。まあ、どっちも不平等条約ですけど。
まあ、なんですか、北大西洋なんちゃら機構みたいなね。
わかるでしょ、そこ。条約でしょ、入るの。
まあ、やっぱね、せっかくね、こう、我々の番組に対して、こう、いろいろね、こう、なんですか、言ってきてくれてる、ワイワイランドさんなんでね、皆さんぜひ、ワイワイランドさんも、我々の、何ですか、ブログのところからですね、リンクが貼ってありますんで、ぜひ聞いてみていただいてですね、ワイワイランドさんの、番組の、何ですか、悪口をどんどん書き込むように。またこう心にもないことをね、こう一つ言ってみるの巻的なね。
だからね、ワイワイランドさんの俺、レッドキャベツについてちょっと調べてみて、協力しましたもんね。レッドキャベツ。
何ですか。
社長がすごいっすよね。
レッドキャベツは僕どこに開いてたっけな、あれ。レッドキャベツっていうのを僕全然知らなかったんですけど。
私も知らなかったですよ。
まあ、やっぱ九州地方の方々にはきっとね、お前なんだレッドキャベツも知らねえのかぐらいのね、きっと、ことを言われちゃうんじゃないかと思うわけなんですけど。なんかいや、創業は1980何年とかみたいですけど、
う
ん、
そう
なんと社長さんが僕らと同い、僕と同い年というね、衝撃の事実。
しかも入社して6年で社長にって。
そうですよ。すごいですよね、この、岩下さん。
そう、なんていうんですか、
岩下の2代目新生姜さんね。
まあ、今、机に乗ってますけど、私。
岩下の新生姜。何ですか、いや、正直ね、スーパーマーケットの会社だから、そんなに人数もいねえんだろうと思ったんですけど、従業員なんと1600人。
どうすげえ。
正社員400名ですよ。
ああ。
しかもですね、すごいんですよ、この、何ですか、売り上げがですね、なんとに、平成20年の売り上げが380億ぐらいですか？
おぉ、
すごいですよね。で、平成22年までになんと500億を目指すと。いやー、すごいですね。50店舗で500億を目指すと。だ1店舗平均10億の売り上げと。
わ
ぁ。この、なんですか、九州地方、山口県あたりまで今こう進出してるみたいですけどね。もしかしたら、この、レッドキャベツのこの波が、我々の住むね、カントゥーティフへね。ね
カントゥーティフにね。
いつ、こう、なんですか、偏西風とか、中国の多さとともにね、こう、飛び散ってくるか。この岩下さんのね、この今後の活躍にね、非常に期待がかかるわけなんですけどね。
びっくりだね。あれですかね、やっぱこう、やっぱレッドキャベツが進出してくるなら、例えばポプラとかがやっぱまず食われ始めますよね、関東だ
ったら。まあ、そうですね、あと何ですかね、三和とか、
あとはサミット、
サミット的なね、ありますね、
多分稲毛屋とね、地で地を洗う構想するね、まずね、
稲毛屋ね、懐かしいね、あとね、スーパー、あと何ですかね、鶴亀ランドとかですかね。
あ、通貨メランド。激安の王様ね。
ありますよね。あと、なんだろう。あとどこだろうな。
あとは、
安売り。
あとは、オーケーと。
あ、オーケーね。オーケー。
うん。
あと、なんだっけ。ビッグヨーさんとかね。
ビッグヨーさん？
ビッグヨーさん。
ビッグヨーさんだっけ？ビッグサンオだっけ？どっちだっけ？
ビッグヨーさんじゃなかったでしたっけね。なんかありましたよ。うん、
あと、大丸ピーコックか。
あ、大丸ピーコック。
そうそう。下北焼き人、いつも見るんですよね、大丸ピーコック。
今、レッドキャベツのですね、新卒採用情報を見てみたんですけどね。
はい。どうですか？
なんですか。当社では面接を重視し、人物本位の選考を行います。
ありきたり。
意外と条件的には普通の感じですね。
そうですか。
中途採用はさてどうでしょうかね、これね。中途採用、そうですね。まあ、まあまあ、至って普通な感じですね。
うん。
まあ、給与的には20万円から40万円と。
幅広い。
経験年数、年齢を考慮し、決定と。
うん、
なるほどね。
ありきたりですな。
野菜、 青果部門、精肉部門、鮮魚部門、食品部門。
全部一手でやってるんですね。
第二新卒。
第二新卒。
まあ、なぜそこだけ、売り場の部門じゃない、こう、枠なのかというとかね。第二新卒っていうものが売り出されてるのかと。ちょっと勘違いさせるような、この、ちょっとページのところに疑問を感じますけどもね。
レッドキャベツの2階に第二新卒が売ってるんでしょ。
売ってますね。
で、各企業の。
派遣村みたいな感じになってるんですよ。みんな炊き出しとかしてね、こうね。雇用されるのを待
って。屋内なのにでしょ。
そうですよ。もう、火災報知器とかが、なっちゃうようなね。決してそんな会社じゃございませんね、レッドキャベツさん。九州地方を中心にね、九州北部を中心に頑張ってらっしゃる会社ですね。我々と同世代のこう社長ということでね。
頑張っていただきたい。
我々は、レッドキャベツ、なんでやんないんですか、これ今。久しぶりにちょっと今やりたかったんですけど、これ。
いや、ハモンド応援していますのところだけじゃないですか。
あ、そうですか。我々はレッドキャベツを応援しています。ということでね。はい、ちょっと久しぶりだったんで、ちょっとこう息が合わなかったですね。まあね、なんですか、ワイワイランドの話してたつもりが、レッドキャベツの話になっちゃいましたね。
いやいや。
さっき実はちょっと隣にいたですね、まあ、うちの嫁さんも実はラジオ聞いてたんですけど、収録しないのと言われまして、いや、ちょっと今こっち聞いてんだよね。人のラジオからそのネタをパクろうとするのはどうなんだと。
失礼な。
ちょっと今ね、反論できない状況に、レッドキャベツのね、ネタを使ってしまったことで、なってしまいまして。
やっぱ持ちつ持たれつですから、共存共栄ですから。
そうなんですよね。
僕たちはもう戦ったりしないですから。
正直ね、まあ、我々の、でもね、向こうもね、まあ、僕は気づいたんですけども、はい、ジャパネット高田の話題とかちょっとしてたんですよ。
うん。
まあ、あれ、うちらも結構前に話題にしてたじゃないですか。
たまたまだよ。高田は九州地方が本場なんだからさ、あっちの方が当たり前なんですよ。
もうなんだなんだ、うちらのネタか、これ、と思うね。まあ思ってもないこと言って
みる。言いがかりだよ、言いがかり。
いやーですね、
やからじゃん。ほぼ言いがかりじゃないですか。やからですよ、やから。
まあ、だいぶね、今の、なんですか、がなり的な感じになってましたけどね。
高橋ね、
ガヤ芸人みたいなね。でもこれ、どうなんですかね。5人で収録したら、ちょっとこう、なんですかね、どうなりますかね。どういう風にやるんですかね。もうそれで一つの番組としてこうお互いのポッドキャストで流すようになるんですかね。
まあ多分そうっすよね、きっとね。
でも僕ふと思ったんですけど、まあ収録するってことはまあスカイプで収録するわけじゃないですか。
しますね。
まあ、そうするとこうお互いスカイプの ID を教え合わなきゃいけないわけですよね。
そうですね。
そうするとこうなんですか、別に収録と関係ない時にこう、不意にそのなんですか、例えばカオルさんとかがこう、
はい、
オンラインになってたりする状況が分かっちゃうわけですよね。
はい、なります。
そうするとなんですか、こう例えば私とかカオルさんで勝手にこう、ラジオを始めてみたりとかね。
あ、そうか、ワイワイレディオみたいな。
ワイワイレディオみたいな。
ワイワイ車がレディオみたいな。
もしくはカウントダウンランドみたいなね。
ちょ、勘弁してくださいよ。
そういうことも可能なわけじゃないですか。
まあ可能ですけど、例えば、あと、ここに、あれですよ、ゲスト出演とかも可能なわけですよ。
そうですよね。
ああ。
で、さっき言ってた通り、まあ、ミキティさんだけね。
うん。
例えば、こう、ゲストに呼ぶこともできちゃうわけじゃないですか。
そうですね。
その辺についてどうなのかというところはね。え？
最後の決定を人に委ねるのやめなさいよ。
どう思うっていうね。ちょっと
テレコグみたいなことは言いますね。
ちょっと読者投票じゃないですけどね。なんかやりたいですね。テレコング懐かしいね。テレコング。
ガンガンガンってなるんですよ。
ありましたね。なんかナンバーだっけ、ゼロ、なんだっけ、ダイヤル Q2 みたいな番号で始まるんだよね。
0180?0180
0180だっけ。
そんな感じで。
ありましたよね。
ありました、ありました。
いやー、テレコング懐かしいな。なんかあれですよね。こう、そういうインタラクティブな感じのね。
はい。
こう番組にしたいなっていうのは常々あるんですけどね。双方向みたいなね。でもあれですね、しかしこの番組もまあそうですけどもね、こういう素人がね、ただしゃべくり散らしてるね、こういう番組がまあインターネットの世界に何十何百何千何万
こう転がっておるわけですよ。
転がってるじゃないですか。暇だなと。
なんだろう、暇っていうことに関しては僕たちかもトップクラスだと思いますよ。だってあの思うんですけど、多分ね、1時間2人だけで収録している、バカな人たちって僕たちだけですもん、きっと。
いや、ほんとね、そこだけは声を大にして言いたいよね。この、俺たちのこの何、番組スタイル。そうなんですよ。番組スタイル、ともはるさんとかおるさんところでもね、まあ、そんな話になってましたけど、やっぱスタイルはそれぞれなわけじゃないですか。
そうっすね。ね、
やっぱ ね、こう、我々はやっぱこの60分スタイル、60分一本勝負的なね、
このスタイルを。IWGP 的なね。
そうなんですよ。やっぱりね、この貫いていく必要があると。
はい。
まあ、仮にそこに身があろうがなかろうがね。やっぱこう今我々はこういうやり方をしているっていうところで、これを貫いていくっていうことの方が大事であり、
大事ですね。
まあこう別にこうなんですか、別にね、まあ喋った時間数で番組が評価されるわけじゃ全くございませんからね。
ございませんね。コンパクトにまとめれば面白くなるかということに関してはですね、まあ、前回も述べた通りですね、そんなものは保証できんと。
まあ、その通り。全くなくその通り。まあ、ただ、コンパクトにやった方が面白いケースもあり得ると。
あり得ますよ。ただ、我々のその、コンパクトにまとめるほどの面白さがないということが面白いんです。
そうなんですよ。ね、そして、まあ、なんだかんだ言いつつも、結局、こうして、最後の方まで聞いてくれてる人がいるという事実ね。
いや、嬉しい。
僕この間実はですね、まあ、とあるリスナーからですね、
はい、
とあるリスナーからというか直接会ってですね、
はい、
まあ、久しぶりに会ったんですよ。
ま
あ、それこそ今年に入って初めて会ったぐらいの、どうも今年もよろしくお願いしますって3月になってから言うぐらいのね、感じだった人と。
そういうのは随分全然会ってないですね。
この間会った人とですね、
はい、
いやでもなんかその、久しぶりな感じがしませんねみたいなことを言われまして、まあそれは何を隠そう、この番組を毎週聞いてくれているというね。
いや、嬉しい話ですよ。
変な話ですね、こうそれこそ学校に一緒にいた頃に、毎週1時間こうそいつらの話を真剣に聞く時間があったやつなんてそうそういないじゃないですか。
いないですね。
ましてやこの大人になってね、働き出して、こう友達の話を1時間真剣に聞くなんていう機会はそうそうないわけですよ。
ないですね。
まあそれこそ飲みに行ってね、まあ3ヶ月か半年に1回ぐらいこうね、2時間3時間ぐらい喋るのはありますけど。
ありますけど、しかもそれもさ、我々って結構大人数の時が多いじゃないですか。
そうですね。
だから本当に少人数でこう、がっちり話すっていうのはないですよね。
そうなんですよね。でね、しかもね、基本的にね、その場にいたらさ、あんまり、なんていうんですか、聞くだけの姿勢になることじゃないじゃないですか。
ないですね。
まあ、もみさんは別ですけど。
まあ、私は6時間一言も喋らないという伝説の持ち主ですからね。
ファミレスで6時間人の話を聞き続けて、発した言葉が、何でしたっけ、コーヒーおかわりでしたっけ。
コーヒーおかわりだけです。
その一言だけっていうね、6時間を過ごせる男はあなたぐらいのもんですけど。
そうなんですよ。
そういう1時間人の話、喋ってる2人の話を聞き続けるっていうね、こういうのはね、なかなかないわけですよ。
ないっすね。
だから我々のね、こう、会話をね、こうまあ、聞いてくれてる人たちはね、もうやっぱり我々のフレンズであると。フレンズ以上のフレンズであると。ね、
フレンズオブザフレンズでしょ。
何ですか、フレンズ、フレンダー、フレンディストみたいな感じですよ。
ベストフレンドで一緒じゃないか。
キロロ的な感じですね。
もうどうします？キロロって呼びます？
じゃあ、今度から、 車側レディオフレンズはキロロと呼びましょう。
いや、もう最上級の人たちをキロロって呼びましょう。
キロラ、キロラ、キロロみたいな。
キロロロロみたいな。
キロロロですか。ブロロロロみたいな感じじゃないですか。
バラムマンですよ。ブロロロロンです。
ブロロロロ。そのあ兄貴的な人に怒られちゃいますよ、そういうこと言ってるとね。
水着的な人に。
いやー、本当にね、なんですかね、うん、キロロたちがね、みんな、なんですかね、こう、我々を身近に感じてね、
うん、くれてるのはありがたい。
くれていたらね、嬉しいなとね、
はい、
なんかなんですかね、うん、ちょっとこう、あ、なんか僕たちのラジオ届いてるんだな、みたいなね。こう心温まるエピソードをご紹介みたいな感じでしたけど。
あ、いやでもね、よく言われますよね、本当に。久しぶりに会った気がしないっていうのはよく言われますよ、本当に。
なんか、そういう意味ではですね、やっぱなんていうんですかね、ちょっとでもこう、僕たちの存在をアピールするっていうことには、まあ、なっているのかなと。
そう。ただね、やっぱりね、久しぶりに会った気がしないって言ってるってことは聞いてるってことなんですけど、
うん、
それにコメントしないっていうところが我々のね、うん、そのフレンズたちの立場というものは逆に明確ですよね。
そうなんですよ、ね。
触れないっていう。
うん。触れないね、聞くだけみたいなね。うん。でもうん、あれですよ、僕のそれこそ大学のですね、
はい、
同級生の、
はい、
同級生の奥様が聞いてくださってるというね。衝撃の事実。
ああ、あの奥様が。
ええ。
いただいてると。
ええ、そうなんですよ。なんかなんですか、はい、噂では近々そろそろ番組にお便りを書こうかぐらいのね。
ああ、そうなんですか。
ことをなんか言ってくださってるそうで。
そうですか。もうぜひね。うん、
もうぜひね、全力を挙げて、1時間ぶっ続けてその紹介させていただくぐらいのね。
うん、どんだけ投げんだ、その手紙は。
10回ぐらいこう、リピートして読むぐらいのね。
あ、10分ごとにお便りが届きました、
お便りが届きました。読み続けるぐらいの。
怖いっすよ。もう二度と聞かないっすよ、そんなの。
ちょっと やりたいなと。ね、スケビッチさんのね、奥様、ぜひこの番組、今日も聞いていただいてたら、メールなり、コメントなりをお寄せいただけると、我々は、なんですかね、多分あと300回ぐらい続けていけるんじゃないかと。
すげえエネルギー。いや、もうね、もうぜひね、書いてほしいですよ。もうね、スケビチさんの奥さんのために僕はクルリのタンホイザー買いましたからね。
ああ。
ワルツオドレ。
ああ、僕も、家の、あれですよ、はい。CD ラックに入ってますよ。
いやー、あれっすよ。
じゃあ、ブレーメンあたり歌いますか、じゃあ。
待って、まだ買ってまだ俺聞いてないから。
あ、まだ聞いてない。
そう、じゃあ、今日ね、ユキの。
ユキは、わー、うん、みたいなね。
待って、俺の話聞いて。
え、
今日は、ユキのウェーブと、クルリのタンホイザー買ってきたっすから。
ユキのウェーブ。
うん。
もう、ウェーブ、ウェーブ。
うん。
どんな曲ですか？ちょっと歌ってみてください。
アルバム名だからさ。
え、その曲名の、あれはないんですか？
ないない。
なんだ。
あれ、長い夢とか。
作ってください、今。
作んの？
ええ。車側レディオのメロディー工場長の皆さん、ぜひ、作っていただいて。
じゃあ、歌うよ。
ええ、歌ってください。3、2、1、9。
ウェーブ、波の別名、ウェーブ。髪の毛がウェーブ、それは、ソバージュ。
いいね、これね、10万ダウンロードがいくね、これ。
ああ、
今のいいね。さすがメロディー工場。
僕の才能の片鱗見たでしょ。
いや、見ましたね。これは今ね、もう今日、多分あれですよ、リスナー数激急増ですね、これ。
あれですね、ユキ本人からセルフカバーされますからね。
カバーされますよ、これ。
カバーされますから、もう。
それはソバージュ。いいなぁ。今のよかったなぁ。ちょっと無茶振りしてみるもんだね、これ。いいなぁ。あ、ウェーブ、このアルバムね。
うん。
あ、僕、 僕あれこの曲知ってるな、不甲斐ないやとか知ってるな。
そう、あのハチクロかな、ハチクロのオープニングテーマじゃないですかね、うん、確か、うん、
ああいいですね、
あったんですよ。いやいやいやいや、ひどい歌だったなあれ
いやちょっとね、あの、そこの歌の部分だけ切り出して、何ですか、着メロとしてこう、配信したいぐらいですね。
なんだろうな、ひどいよ。
いや、ちょっとやらせていただきますね、
ね。ちょっとね、なんていうの、自画自賛するわけじゃないですけど、やっぱり、ね、若干自分の才能今見直したね。
素晴らしかったですよ。
びっくりした、自分の直感力。
だってなんですか、韻をちゃんとね、やっぱ踏んでね、いたあたりが、我々もこう、なんですか、DJ 的な、こうね、ラッパー的なね。
ラッパー的な、ヘイト的なね、
ディスるだけじゃなく、こう、ちゃんとね。
アンサーソングをね。
アンサーソング。
歌っているからね。
フューチャリング的な感じでね。ええー。さすがもみさん。ちょっと僕も見直しましたね。
いやいやいや。まあね。これを電車内で聞いてる人がね、笑わないことを祈ります。
ああ、ちょっと吹き出してほしいですね。僕が明日電車乗ってて、吹き出してる人を見たら、みんなその人はリスナーだと思いますから。気をつけてください。僕が電車に乗ってる時に、本当吹き出したら、うん、僕は心の中で、うん、おう、キロロって言いますから。
あゆキロロって聞いて。
あゆキロロ、おう、キロロ。オーケー、キロロみたいなね。ケロロ軍曹みたいな感じです
ね。ああ、無理やりだ。
オーケーロロ、クロロ、キロロ。ジャジャマルピッコロ、ブロロロロみたいな。
ジャジャマルピッコロ、ポーロリーですからね。
ポロリーですからね。
うん。ニコニコプーンで最終的に怒っちゃってますからね。
ニコニコプーンですか。
かね、おい、どうしたんだよって思いますけどね。
いやー、面白いなー。いいなー。ニコニコプーンまで来たよ、今。
そうだから、もう個人的には本当にニコニコプン最後怒ってるけど大丈夫かなって思いますよ、本当に。
教育テレビとかってちょっとね、こう、バカにできない面白さがありますよね。
いやー、面白さありますよ。サラリーマンネオとかね。あれ、いっちゃんか。教育じゃねえな。
あれ、いっちゃんですね。
あれか、ピタ、ピタ、ピタ、ピタゴラスイッチ。
ピタゴラスイッチ。あー、はい、ピタゴラスイッチ。
うん。
なんですか、ピタッとゴリラがスキマスイッチを歌ったらみたいな感じ。
スイッチもひねってくださいよ。ピタゴラスイッチでしょ。
いや、だってさ、ちょっとひねりにくかったよ、今のはね。
いやいや、あれか、あとは英語で喋らないとでしょ。
まあ、エイとゴリラが真剣20代喋り場みたいな。喋りたいな、みたいな。
あとはね、あれですね、プロフェッショナル、仕事の流儀。
ああ、なんですか、プロフェッショナル、仕事の流儀。
うん。
はあ。
あれですよ、茂木さんがさ、やけにこう、ノートをこう、結びつけたがる番組ですよ。
ああ、プロフェッショナル、今のちょっとね、ゴリラってつけにくいところで、ちょっと NG ですね。茂木さんの振りが悪い。
おい、おい。なんで振りが良かったらボケられましたよみたいなの、この態度なん
ですか。最低なボケです ね。
最低ですよ。
本当、いや申し訳ない。
最終的な振りのせいにする
なんて。申し訳ない。一番やっちゃいけないとこでしたね今ね。
はい。
いやしかしね、うん、それにしてもね、はい、こうなんだろうね、よく1時間も喋るね僕らね。
あ、なんですかね。
なんですかね。なんで喋る、なんですかね。別に、多分、やってようと思えば何時間でもできますよね、正直。
できる。うん。だって、ね、普通にファミレスで6時間いた記録を持つ僕らですからね。
なんか本当にね、2時間喋れるんでね、オールナイトニッポンでもね、TBS ジャンクでもどっちもいいんでね。
やらせていただければね。
やらして、一回試しにやらしてみたらどうかなと。
そうっすよね。
ちょっと放送局の方々にはね、声を大にして言いたい。
うん。 できるかな本当に。
まあ、のっぽさんぐらいの確率でできますよ。
わかりづらい。
まあ、できるかなということでね。
ああ。
まあ、そんなわけでね。第、何、40何回したっけ。あれ何笑ってんですか。
ああ、なんだろう。今のはね、私が悪いなって思いましたね。
ああ、まあ、自覚があるならばね、まあ、許しましょうということでね。まあ、今日は、あれですね、はい、素晴らしい名曲が生まれたということでね。
ぜひね、皆さん、流行らせてください。今年のレコード大賞を私、狙ってますから。
はい、あ、じゃあ、最後にね、お別れは、もみさんの、タイトルは、なんていうタイトル？ウェーブでしたっけ？
あれで、もう俺思い出せねえよ。本当に即興すぎて。
じゃあ、第45回、カウントダウン車がレディを、お届けしてまいりました。どうも、今日も聞いていただいてありがとうございますと。
はい、ありがとうございました。はい、この番組は、
iTunes ストア、
シーサーブログ、
ポッドキャスティングジュースバイココログ、
昼晩感謝祭、
ミクシ
ー、スカイプ、
オーディオハイジャックプロ、
人大フェスタ、
KDN、
ビターラジオ、
日本ポッドキャスト、
ワイワイランド、
ソバージュ、
レッドキャベツ、
イナゲヤ、
カニ光線。
なんで急にカニ光線に行ったんですか。あの稲毛屋の近所にレッドロブスターはありましたよ。
レッドロブスター、
カニじゃなくてロブスターでした。
レッドロブスターね、まだ人生で一度も食べに行ったことないんで、一度に行きたい。
僕ないですね。
子供の頃よく CM やってたじゃないですか。レッドロブスター
ですね。はい、
食べに行きたいです。はい、以上の提供勝手に行きまして、全世界212の国と地域と、週刊少年ジャンプと、ジュリー&マリーと、騎士団に向けて放送してまいりましたということでございます。
何言ってたんですか、騎士団。いつの間に。
あ、ね、僕たちのラジオは毎日がワンナイトカーニバルだぜ、みたいな。
あ、なるほどね。あ、終わんないとカーニバル的なね。
あ、ピリオド。
そろそろ番組終わんないとカーニバルですからね。1時間超えてきましたから。
そろそろ本当に終わらないとカーニバルですからね。
ということで、じゃあ最後に、今日誕生しました名曲、ウェーブを聴きながらお別れということで、じゃあもみさんよろしくお願いします。
ウェーブ、波の滅明、ウェーブ。黄色い液体コンポダージュ。ぜひね、紅白出場を目指して頑張っていきたいと思います。
はい、
皆さん今週も頑張っていきましょう。
はい、お疲れ様でした。
はい、さよなら。
さよなら。